お祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめて感謝をいたします。こうしてあなたを賛美し、また礼拝を捧げることができる恵みを感謝をします。私たちの人生に昔礼拝がなかった人たちが多かった、その中にあって神様、私たちの人生に礼拝を入れてくださり、主に合わせてくださり、神様は聖書の言葉を持っていなかった私たちに生ける神の言葉を与えてくださり、神様は感謝をいたします。どうぞ主よ、あなた方を神と恵みの言葉に委ねますと御言葉を今日も示されています。主よ、どうぞあなたが、あなたと、そしてあなたの私たちに与えてくださった神の御言葉にどうぞ神様養っていただいて、神様助けられて、神様それを真実と本当に心に受け入れて、神様歩みゆく力ある生涯を与えてください。圧倒的な勝利者とさせてくださり、勝ち得て余りある勝利の余りの勝利がいくつもいくつも神様あふれる生涯とならせてくださるように、私たちを勝利者キリストに結びつけてくださって、さまざまな面において私たちをどうぞ勝利者として歩ませてくださるようにお祈りをいたします。御言葉を期待し、愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。おはようございます。感謝します。今日このロマ書の4章の17節読んでいただきました。このことは彼が信じた神、すなわち死者を生かし、ないものをあるもののようにお呼びになる方の御前でそうなのですと読んでいただきました。このアブラハムが信じた神様、私たちが信じている神様は死者を生かす方であるという、この箇所から死し者を生かす神というタイトルのもとで、この一節から今日はこの一つのトピックだけで語らせていただきたいと思っています。死し者を生かす神、この題は私は月に1回岐阜集会に行きますよね。坂口家の集会がありますが、岐阜集会は面白いですよ。昔の思い出をたくさん語っていただく場所でも、その月にあった証ももちろんしますし、こういう恵みがあった、こういう悲しいことがあったっていろいろな証を聞きますけれども、しかし昔の教会の思い出、和人先生のお話なんかを聞いたりしますね。で、大変素晴らしいお証を聞きます。ちょっと今言葉を選びながら話をしてるんですが、大変厳しい先生であられたんですけれども、でもなぜか思い出話を聞くと笑いが込み上げてくるような話ばっかり聞かせていただくんですよね。電車で座ったら一郎君を祈りなさいって言って、大きな声で祈りなさい、もっと大きな声でって言って祈らされたっていう話を聞いたりとか、祈祷会に行って祈って目を閉じて、次目を開けるとさっき祈ってた人が違う場所にぴょんぴょん飛んで祈って映ってたって、あれ、あの人さっきあそこにいたはずなのにっていう証を聞いたりします。そのような証たくさん聞きますけど、死し者を生かす神という言葉をよく聞きますね。病を癒し、そして死んでいるところを生かし、癒してくださり立ち上がらせてくださる神様だという、それを体験を豊かにしていった教会の姿、私たちも今もそうですが、そうしたお話を聞かされていることであります。そうした中から今日はタイトルをつけさせていただきました。死し者を生かす神。神様はこのローマ書4章17節には死者を生かす方だということが書かれています。この神様を今日ご紹介することが私の今日の務めであります。あなたが信じている神様は、あなたが信じているイエス様は死し者を生かす神であること、死者を生かし、そして ないものをあるかのようにしてお呼びになるとその通りになる方であることを覚えていてほしいと思います。はじめに何もなく地は暴漠としていて闇が地の上を覆っていても光あれと言われただけで光があったということになる。そのような力ある神様が私たちを生かしてくださる方であることを今日は語らせていただきたいと思っています。たとえあなたの生涯の歩みの中でこれは獅子ものだなと思われるような分野があったとしても、しかし私たち信仰者は諦めるわけにはいかないのであります。なぜなら私たちの信じている神は命の神様であって獅子ものを生かす方であるからであります。この4章の大きな枠組みで見ていきますと、アブラハムが何を信じたかが書かれています。信仰の父と呼ばれているアブラハム、私たちはアブラハムの子孫にイエス様を信じることによってなりましたが、この信仰の父が何を信じたかが書かれています。それはこのアブラハムが彼とそして人とこの全宇宙と創造された神様が死を打ち破る方であることを信じていたのであります。イエス様の姿をちょっと考えていきましょうか。イエス様は交渉外って言いますけど、イエス様がお働きになられた、そのバプテスマのヨハネからバプテスマのヨハネから洗礼を受けになって、聖霊をお受けになり、そして立ち上がられて働きを始められたことを交渉外って言いますが、その交渉外にあってイエス様は病をたくさん癒されました。ことごとくことごとく病を癒されました。それはイエス様が病に打ち勝つ方であることを証明するためであります。そして罪をお許しになりました。それはイエス様が罪をお許しな、罪に打ち勝つ方である方、打ち勝つ方であることをお示しになるためでありました。イエス様は悪霊を追い出されました。それはイエス様の方が悪霊よりも強く、そしてイエス様が悪霊を悪魔を打ち破って勝利する方である、そのことを表すためでありました。そしてイエス様は死からよみがえられることで私たちの最後の敵である死もイエス様の名前によって打ち滅ぼされることを表しになられたのであります。あなたの最後の敵は死ですね。あなたはいろんな敵がいる方がいるかもしれません。本当にそんな戦いやめて平安の生涯を送ってほしいと思いますが、あの人が嫌い、この人が嫌、こういうところがダメだと思う、そんな戦いを繰り返しているあなたの最後の敵は死です。あなたにも勝つことのできない敵がやってきます。そしてあなたはその疲れを覚え、弱さを覚え、そして馬乗りにされて押し返すことができないことに気がつく日が来るのであります。それがあなたの最後の敵です。アダムが罪を犯して以来、私たちにずっと引き継がれている罪によって、私たちは一度死ぬことと裁きを受けることとが定まっています。しかしイエス・キリストを信じるならば死んでも生きるのであります。その死は死で終わるものではなくて、新しい永遠の命への入り口に変わります。私たちが目を覚ますときに、私たちは主とアブラハムの懐と呼ばれるパラダイスに入れられて、そして永遠に体のよみがえりを得た後は永遠に生きることができることを聖書は私たちに約束してくださっているのであります。死に打ち勝つ主がおられます。あなたの最後の敵はもはや敵ではもうありません。なぜなら主が復活を通してその敵に勝利をしてくださったからであります。勝ちは決まっています。勝つことが分かっています。ですからその平安を持って歩んでいただけたらと思っていますが、そのイエス様のその交渉外でさまざまな事柄に主は勝利を収めておられ、そしてイエス様につくものに私たちは勝利を得ることができることを主は約束してくださっています。私たちは主イエスによって圧倒的な勝利者となるのであります。このイエス様が あなたの味方であるならば誰が私たちに敵対できるでしょうかと言われる勝利の主があなたのそばに今日も今週もあなたの信仰によっていてくださるのであります。この主は死からよみがえって死に勝利され、私は最初であり最後であり生きているものである。見よ、私は死んだが見よ、いつまでも生きていると言われる、それが私たちの信じているイエス・キリストであります。主はそのような復活の命を通して私たちの死んでいるものを、死んでしまったものをことごとくよみがえらせてくださいます。すでに起きたことをまず話しましょう。クリスチャン、あなたはもうすでに復活の命、よみがえりの命に生かされています。あなたも私も罪と罪か、罪かと罪の中に何でした、死んでいたものであったのにもかかわらず、主は私たちをキリストイエスを信じる信仰によってよみがえらせてくださいました。生きることができるようにしてくださったのであります。こういう言い方ができると思います。私たちの霊は死んでいたのであります。神様から離れて、神様から距離を置いて、神様を否み憎み、そしてそういうのに歩むその魂は罪と罪過の中に死んでいました。私たちの霊は死んでいたのであります。しかし主があなたを捕らえ、そしてイエス・キリストについての言葉を聞かせ、そして聞くことによって信仰が与えられ、そして御子イエス・キリストを私も信じると言って立ち上がり、そしてあの水をくぐった時に、その罪と罪過の中に死んでいた魂はことごとく処分をされて、あなたにキリストがよみがえり、よみがえりの命がキリストと共にあなたの霊に与えられたのであります。今まで想像もしなかった、礼拝に来る、神を賛美するという思いがあなたの心に与えられたのであります。それは神があなたの霊を死し者を生かす神が生かしてくださったからであります。神に困った時に頼ることができる信仰を与えてくださっているのであります。悩める時の意図近き助けなりと告白しながら、繰り返し繰り返しその御言葉を祈りながら、神様神様と、イエス様イエス様と呼び求めることができるように、主を呼び求める者は誰でも救われるとおっしゃる主があなたの内側に住んでいてくださって、呼び求めることを教えてくださって、信仰に死んでいた魂が生きているのであります。そして主よ、いろんな御言葉であなたは祈ることができる。神様、あなたは偉大なお方で、弓を折り歩行を立ち、戦車を火にて焼きたもう、何時ら静まりて我の神太郎知れと言われる主に、主よ、歩行を焼いてください、歩行を折ってください、戦車を火で焼いてください、この戦いの障害から平安へと私を招き入れてくださいと祈ることができる、そんな信仰は生まれつきのあなたにはなかったのであります。しかしあなたがイエス・キリストを信じたその信仰のゆえに、あなたに新しい命が与えられ、霊が生きている、死んでいたはずのものが生かされているのであります。そうしてあなたはその聖霊の力によって、あなた今も教会に連なっている、キリストの体に、教会につながることによって罪とのつながりを外してつなぎ直していただいたのであります。そうした新しい人生、新しい価値観や新しい言葉、新しい文化であるかもしれませんが、そうした新しい人として生きる新しい人生は、すでに兄弟姉妹、すでにあなたのうちに始まっているのであります。始まっているのであります。もちろん教会は完全ではないですから、この人にこんなこと言われたなんてことが、それこそ年中起こるわけでありますが、しかしながら 私たちは教会に来続けます。なぜなら教会に来ない人生なんてもう新しくされた私たちには考えがつかないからであります。やがて病を身に受けたり足が動かなくなったり、あるいは心に弱さを覚えて教会に来ることができない日や、そうした季節が訪れたり、あるいはもしかするとこの信仰障害の最後はそのような歩みになるかもしれません。しかしながら体の動く限り、私を罪の生活から切り離されて教会生活を与えられたといって、歩みゆく新しい霊の復活があなたには与えられているのであります。また今この瞬間、この日7月2日に信仰から遠く離れているような魂をあなたが見ていたとしても、あるいは知っていたとしても、エゼキエルよ、これらの骨は生き返ることができると思うか、主はあなたに問いかけておられるのであります。主はあなたがご存知ですと私たちは答えますが、主は死し者を生かす神、どんな魂をも生き返らせることがおできになるのであります。もう一つは、未だ起きていませんが、私たちが待ち望んでいる事柄もあります。これからよみがえる事柄と言っていいでしょうか。それはあなたの肉体であります。あなたの体がよみがえります。あなたが知っているクリスチャンの体がよみがえります。主はそれを約束してくださっています。私たちは永遠の命を受けていて、死んでも生きるのであります。聖書はその新しくされる体のことを御霊の体と言いますし、天上の体とも呼びます。イエス様がご復活されて私たちの前に現れて、何を驚いてるんだって、この手を触ってみなさいっておっしゃる、その体が与えられるのであります。骨もあり肉もあり、そこに魚は一切れありますかと言われる、その体を与えてくる。それでありながら、毎回見るたびにこの方がイエス様だと弟子たちが気づかない不思議な体、そして戸はすべて閉ざされているのにもかかわらず弟子たちの真ん中に入ってくることのできる栄光の体を私たちは身に受けることができるようになる。それをもって新しい天、新しい地に生きることができる。以前の天と地は過ぎ去り、海ももはやないと言われる新しい天と新しい地に、花婿のために着飾った花嫁のように降りてくる新しいエルサレムを私たちは見るのであります。そしてその地において私たちは生きる、その地において私たちは永遠に生きるのであります。そのような事柄はあまりにも不思議で、後のことはまだ明らかにされていませんという一言が聖書に記されています。その言葉をもって私たちには全てが分からないことを認めなければなりません。しかしながら、目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神が備えておられるものは皆そうであるとおっしゃる事柄があなたのよみがえりにも当てはまるのであります。このような素晴らしいことが私の身に起きたのは、あの名古屋で、あるいはあの東京で、ある人にとってあるあの1980年代に、あの2014年にって、キリストが私に出会ってくださって私のことを救ってくださったからだと証しする日があなたにも将来訪れるのであります。それらの事柄はこれから起こります。私たちの体がどれだけ崩れようとも、あなたが白髪になっても私はあなたを背負うとおっしゃる主が、外なる人は衰えても内なる人は日々新たなりとおっしゃる主が、 あなたの体のよみがえりを用意して備えておられるのであります。外なる人は衰えますが、しかしながらあなたの復活は約束されているのであります。あなたのあいつらの兄弟の、また姉妹のよみがえりは、約束はされているのであります。そして今この地上、この時のことももちろん覚えていきたいと思います。御心が天で行われるように、地でも行われるように。私たちは天のことだけ考えることは許されていません。もちろん天のことを語らなくなったら、それはもうそれで大変なことですから語り続けますけど、でも天のことだけではありません。あなたの今日帰ってからの介護のことが主の御旨の中から外れているのではないのであります。あなたの明日の仕事のことや、また職場での人間関係のことが神の御旨から離れているのではないのであります。私たちは復活の命に生きるクリスチャンです。今日もまた明日もそうであります。主が与え、そして約束してくださり、そして私たちのうちにすでに与えてくださっているキリストの復活の力で私たちは歩んでいくのであります。それは圧倒的な勝利の人生です。敗北に見えたとしても、一時期負けるようなことがあったとしても、損をするような、騙されるような、頬を打たれるようなことがあったとしても、しかし全てのことを働かせて益としてくださる神があなたの神です。そしてこの神はあなたにこの地上において圧倒的な勝利を与えてくださるのであります。私たちはこの地上で復活の命に生かされています。悪魔は殺し、盗み、奪うことがその盗人の特徴であるとして、ヨハネの10章に書かれている。悪魔は何とかしてあなたのこの地上の生涯を神の栄光を表さないものとして終えさせることを目的としています。しかしイエス様は、羊が命を得てそれを豊かに持つためにあなたのことを救ってくださいました。あなたに出会ってくださったのであります。あなたは羊です。主があなたの羊飼いです。羊は弱くて、羊は目が遠くまで見えなくって、周りにいる敵が見えなくって敵に向かって歩いていくことがある。主はそんな羊を、杖を持って方向を変えてくださる。主はあなたの羊飼いであります。目の前のおいしそうな草、目の前のおいしそうなこのこと、目の前のこのこと、目の前のこの徳、そうした事柄で遠いところが見えなくって歩いていって、崖が目の前に迫っている羊を助けてくれるのがあなたの羊飼いなる神様であります。大きな音が出れば途端にパニックになって、右も左も分からず走り出して、何の計画もなくなったまま走り出してしまう羊を導いて助けてくれるのは、落ち着かせてくれるのは羊飼いなる神様であります。その羊の人生を守り、そして命を与え、緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴わせてくださるのは良い羊飼いなるイエス様であります。このイエス様があなたに命を与え、それを豊かに持つことができるようにしてくださるのであります。この方は 獅子者を生かす神、復活の命にあふれておられる御子イエス・キリストであります。このキリストが死に打ち勝ってよみがえられた命の源であります。この生けるキリスト、その方こそが命のパンであります。この方があなたの命の源です。私たちはこの生けるキリストに今日も生かされていきますし、あなたの今週は、あなたの今週の歩みはキリストが、この生けるキリストが命をもって支えてくださいます。故にこれからも生かされていくのであります。復活のキリストは命にあふれておられる方です。まるでタオルやスポンジを水の中に浸して、そして洗面器や何やタオルやバケツの中からそのタオルを引き出した状態のようなお方です。この方は命にあふれておられます。この人は、このイエス様は永遠の命でいっぱいになっておられ、キリストから命が滴っています。そしてクリスチャン、あなたはこの方の名前で呼ばれているのでありますし、あなたはこの方を受け入れたのであります。主は与えてくださいます。この地上のことも主は面倒を見てくださいます。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずにお与えになった主が、どうして御子と一緒にすべてのものをくださる、恵んでくださらないことがありましょうか。主はあなたのその信仰の生涯も守ってくださり、その地上におけるさまざまな事柄においてあなたがすでに死んだと思っているようなことさえもよみがえらせてくださるのであります。悪魔はもうこれでお前はおしまいだと語りかける、だから諦めてしまった方がいいと。しかしこの神様はそのもうおしまいだという言葉を否定してくださるあなたの味方であります。悪魔悪霊じゃなくて、他の周りのあなたの友人や知人や知り合いや家族やどんな親しい人ももうあなたおしまいだと、神を呪って死になさいと言ったとしても全然終わりじゃないのであります。イエス様だけが、そんな時には私はあなたに命を与え豊かに持つことができるようにする主だと声をかけてくださり、終わりではないと言ってくださるのであります。私たち自身がもうおしまいだと言ってもそうであります。もう教会にはこれ以上来れないとあなたが言ったとしても、あるいはもうこれでゲームオーバーだとあなたが言ったとしても終わりではないのであります。主はそうではないと宣言してくださる。なぜなら主は獅子者を生かす神だからであります。画面にゲームオーバーって大きく出てもコントローラーをずっと握り続けてゲームを続けるべきであります。本当のゲームじゃなくてですよ、そんなことしたらおかしいと思われますからね。でもこの地上の生涯において誰もがおしまいだと言っても続けることであります。そんなことは聞いているわけにはいかない。主は獅子者を生かす方であります。ある人は病を身に受けるかもしれません。そして私のすべきことはもう終わったとおっしゃるのかもしれませんが、獅子者を生かす神は詩篇の118編の御言葉をあなたに語らせてくださる。私は死ぬことなく帰って生き主の御業を述べ伝えようってあなたに言わせてくださる方であります。この地上において 神様は癒しを与えてくださる方です。それもお医者さんがびっくりする形で癒しを与えになることが繰り返しおできになる方であります。もし主がこの地上であなたを癒すことを望んでおられなければ、新しい点新しい地において完全に癒してくださいます。主の癒しは何にせよ定まっています。ある人は失敗をしてしまって、もうおしまいだという言葉を自分で宣言しているかもしれません。私の夢は死んでいると、私の喜びは死んでいると。しかし死し者を生かす神は復活の力でその墓の蓋を開けてくださる方なのであります。復活を信じることがクリスチャンにとってはとってもとっても大切なことです。肝心要です。あなたの勝利の要塞のようなものです。信じることです。主はよみがえりの主で、実際に墓の蓋をお開けになり、それで地震が起きたと信じるべきであります。主はよみがえられて今も生きておられます。復活を信じて歩んでいくときに、私たちはあなたがこの地上の生涯の中のいろいろな事柄において分野で死んだと思っている事柄さえも、主はその墓の蓋を同じようにお開けになって、そしてよみがえりを与えてくださることを信じるのであります。私たちは思います。その蓋はでも簡単には開きませんよと。しかし人には開けられない墓の蓋も、人にはできないことが神にはできるのです。あなたもきっと今日ジャムの瓶が開かなかったりしたんでしょう。開かなかったら開けれる人に頼むんじゃないんですか。これ開けてって、手首痛いって渡すわけですよ。どうして墓の蓋は絶対にあなたには開けられないのに主イエスにお委ねしないのかという話です。祈るんです。主よ、私のこの清めが死んでおりますと。主よ、私の祈りの生活が死んでおりますと。主よ、私の経験さんが死んでおりますと。主よ、私の謙遜が死んでおりますと。主よ、私が人を信じる気持ちは死んでおりますと。主よ、年上の人を、年上の男性を、年上の女性を信じる気持ちが死んでおりますと。主よ、蓋を開けていただけませんかと。主はそのような墓の蓋を簡単にお開けになるのであります。なぜなら主は死し者を生かす神だからであります。主が墓を開けてくださり、そこからあなたは出てくるのであります。清いあなたが出てくるのでありますし、喜びに満ちたあなたが出てくるのであります。主のために何かしたいと命を滴らせながら出てくるのであります。聖書が読みたいと、その命を、復活の命を滴らせながら出てくるのであります。仕事がしたいと、伝道がしたいと、電話をかけたいと出てくるのであります。祈りたいと出てくるのであります。主はあなたを強くしてくださる方です。そしてあなたはあなたを強くしてくださる方によってどんなことでもできるのであります。ある人はもしかすると勇気が死んでいるかもしれません。しかし主はその勇気も生き返らせてくださる方です。勇気が死ぬと本当にいろんな人の顔が怖くなって、あなたのことなんか誰も邪魔だと思ってないのに、自分のことを、自分のことをみんな嫌ってるんだって思うようになります。そんなの冗談でも思っちゃいけません。嘘ですから。そんなの冗談でも思っちゃいけません。それは悪魔の嘘ですから。あなたは主の前で大切な人で、私の目にはあなたは高価で尊いって思っておられるのは主だけではなくて、あなたのことを愛している兄弟姉妹だってそう思っているに違いないのであります。しかし勇気がなくなる時がある。しかし死し者を生かす神はその勇気を生き返らせてくださるのであります。いつも喜べ、絶えず祈れ、すべてのことに感謝せよと、その御言葉で歩んでいた頃のことを思い出しておられる方がいるかもしれません。 主あなたの喜びもよみがえりますし、あなたの祈りも復活をいたします。あなたの感謝を湧き入れて、それが主に対して賛美となり、人に対して褒め言葉となり、さまざまな事柄を機会を通じて、あなたの感謝はあなたからあふれるようになるのであります。人間関係が死んでも主はそれを生き返らせることがおできになります。あなたは言うかもしれません、それはあなたは私の人間関係を知らないからそう言うんだと。どれだけひどい関係なのか、どれだけひどい状況なのかを知らないからそういうのだと。その通り、私はそれを存じ上げないかもしれません。しかし私が知っていることはこれです。私の神は死し者を生かす神、主に直さないことはないと私は信じていますし、あなたもそうだと思います。私はそのことをこの聖書の箇所から知っています。アブラハムは何を信じたんでしょうか。あなたの子孫は星のようになるという言葉を信じたんです。その約束を受けていたにもかかわらず、妻サラの胎は死んでいた。にもかかわらず、それで不信仰にならず、かえって信仰が増し、死し者を生かす神の力を信じたのであります。逆境が訪れれば訪れるほど信仰が強くなるのがアブラムの子孫であるあなたの姿です。周りの人が反対すればするほど、あるいは状況が困難になればなるほど、あなたはこのことを手放さず、かえって強くなっていく。アブラムは何を信じたのか。一人をイサクを捧げようと言われたときに、死し者を生かす神であることを信じたのであります。それで大丈夫と剣を振り上げた。主はそれを乙女になりましたが、これは型ですとヘブル書の11章に書かれていますね。イエス様は死んでも蘇ることを表すためにその出来事が起きていった。アブラハムの信仰は、たとえ何が起きたとしてもこのイサクは蘇ると。なぜならこのイサクから、この一人がイサクから、約束の子から、この約束の星の数ほどの救いの神の、神の契約の民が生まれると信じていたからであります。主は生きておられます。そして命はあなたのうちにあります。あの洗礼を受けて、古い命に死んだ時に水の中から上げられて、あるいは水をくぐって復活した時から、あなたのうちにこの復活の命は生きているのであります。私は死んだが、身を生きておりの主があなたのうちに生きておられるんであります。そしていつまでも生きていると言われる主があなたのうちにいつまでも生き続けてくださるのであります。このキリストを私たちは聖餐式において私たちのうちに入れたではありませんか。この主イエスキリストを、命の主を、滴る命を、あの聖餐式においてあなたは確かにあなたのうちに入れたではありませんか。また信仰告白を持って、あなたは御子イエスキリストがあなたの罪のために十字架の贖いになって、そして死なれたこと、よみがえられたことを、このイエスキリストを信じますかと言って、はいと言って受け入れたではありませんか。そのキリストを受け入れると、これは天から下ってきたパンですと。あなた方の父祖たちが食べて死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きますと書かれているヨハネの6章の58節は、今のあなたのうちに生きているのであります。死なれたキリストが黄泉から帰り、生きていると賛美し、私たちはこのキリストを受け入れたのであります。そして私たちも新しい命、霊が生かされましたし、そして今この地上にあっても生きていますし、そしてこれからも永遠に生きていくのであります。なぜならあなたのうちに、私のうちにキリストが生きておられるからであります。お祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめます。イエス様は私たちのうちにあって、私たちを生かすのみならず、 私たちの地上の生涯も生かし、そして教会を生かし、日本のキリスト教会を生かし、他世界の教会を生かしてくださるあなたの復活の命を信じて感謝をいたします。どうぞ主よ、リバイバルを私たちのうちに、またこの日本に、また世界に、一人一人の信仰障害のうちに、あなたの命をもって私たちを立ち上がらせてくださるようにとお祈りをいたします。権勢によらず、しかし能力にもよらず、あなたの霊によってその事柄が起きますようにとお祈りをいたします。どうぞ主よ、この兄弟姉妹方の中に霊の必要を感じている兄弟姉妹方、どうぞ主よ、あなたが顧みてくださり、優しい主よ、あなたが心優しくへり下っているからとおっしゃる主が、それらの方々の魂に手を置いてくださり、あなたの豊かな命と癒しがそれらの方々の霊のうちに与えられますようにとお祈りをいたします。神様、復活の信仰に立っていながら、そのことを教えの風に吹き回されて恐れを覚えたり臆病になっておられる方がいらっしゃるならば、神様、私たちは恐れおののいて滅びるものではなくて、信じて命を持つものであると、神様、信仰を新たにさせてくださり、復活信仰のうちに立たせてくださるようにとお祈りをいたします。そして信じて、それが必ずなると信じて歩むことができるようにどうぞ導いてください。主よ、またこの地上の生涯で、肉体的において、また経済的において、また仕事において、人間関係において、この地上の私たちの、この体を持つ私たちが直面するさまざまな弱さで死んだようになっているところがあれば、イエスよ、どうぞよみがえらせてくださり、神様、立ち上がらせてください。あなたの栄光を表し行くことができるように、ある人たちは祈るかもしれません。もう一度主の栄光を表させてくださいと祈る方々の祈りにあなたが聞いてくださり、主よ、どうぞあなたが、どうぞ私たち信仰者の歩みを守ってくださるようお願いいたします。生けるキリストが私たちの生活をも生かしてくださるように、神様、どうぞ導いてくださることを祈ります。私たちを喜びで満たしてください。神様、私たちの笑顔が誰かを救いますように。神様、どうぞ主よ、あなたがこの福音伝道、また福音伝道のみならず、神様、どうぞ今この福音を聞く前に地上の生涯を神様捨ててしまおうとしているような方たちにも、神様、あなたのことを信じている方々の心と優しさと愛と、神様、手を伸ばしていくことができますように。そして主よ、その方々がこの命を守られ支えられて、その生涯において福音を聞き、また確かめ、そして味わい、そして内に受け入れ、神様、救われることができるように、イエス様、どうぞ主よ、働いてくださることをお祈りいたします。主よ、憐れんでください。主は憐れんでください。この国を憐れんでくださり、またこの国の教会を憐れんでください。そしてまた若い青年たちのことも、どうぞ主はあなたが触れてくださり、憐れんでくださり、主の豊かな霊の働きと、神様、あなたの命が豊かにそれぞれのうちに与えられますようにお祈りをいたします。御子イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。